おはようございます。青森すこやかナビ、生き生きすこやか、パーソナリティの篠崎ゆかです。この番組はすこやか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週青森県の皆様が健やかに彩り豊かな人生を送れるように、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科副学科長教授の太刀岡信明さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森すこやかナビ、生き生きすこやか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科副学科長教授の太刀岡信明さんです。太刀岡さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、太刀岡さんに応急手当、なるほど、あと防災についてなどお話をお伺いしていきたいと思うんですが、まずはその前に太刀岡さんご自身のプロフィールをご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。
はい、
太刀岡信明と申します。
はい、
出身はですね、埼玉県で、青森県での生活は、6年目になります。
ようこそ。
ありがとうございます生年月日がですね、昭和45年の9月9日なんと救急日の生まれの49歳です。
9が並んでますね。はい、
今までですね、今、はい、教育に携わってるんですが、その前は消防署の方で、実際にですね、災害現場とか救急の現場に、多数出動しまして、その経験を生かして今の大学に生かしております。
あ、なるほど。
はい、今自分が力を入れているのは、応急手当の、普及啓発と、防災士の育成に力を入れております。
なるほど。じゃあ先生が今勤務されている弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科についてぜひご紹介ください。
私どものですね、救急救命学科はですね、平成26年の4月に開学したまだまだ新しい大学です。
そうですね。
はい、ここではですね、就業年限が、3年なんですが、1学年35名で、男女が学んでいます。最新のですね、本当救急の知識と救助の技術ですね、この両方が学べる、全国でも、珍しい、大学となっております。
はい、
施設に関しては、うちの大学、これ一番の注目してほしいところなんですが、ユーサー棟といいまして、都市型災害の捜索救助ができる屋内型の建物があります。
はい、
この建物はですね、ちょうど1階部分が地震で倒壊したものと全く同じで、瓦礫10トン分が入っているという、
再現というかしてあるということなんですね。
そうですね、
瓦礫が。
そうですね。
なるほど。はい、
そこでリアルなですね、教育を行っております。
じゃあそこで例えば実際に人が倒れてるところを、倒れてるというかその下に埋まってしまった方を助け出す訓練とかも、もうそこでできるということなんですね。
そうですね、そういったものが実際にリアルに、はい、行います。
なるほど。でその、卒業した方の、就職先というのはどういったところになるんですか。
はい、主にですね、消防署がメインです。
あ、なるほど。
はい、
救命救急士を養成されてるということだと思うんですが、じゃあ救命救急士で消防士さんになられていくというふうなことなんですよね。
そうですね。
はい、はい、なるほど。いや、先生なんかご存知でしたか。
いやいや、このね、今田中子先生からもご紹介ありましたけど、医療福祉大学さん の救急救命学科っていうのは、ね、全国初のその当時、学校として非常に注目されたところなんですが、それで先生抜擢されたん
だ。ね、だって埼玉からおいでくださったんですね。
最近もね、いろんなところでやっぱ災害が起きてますけども、そういう中でやっぱ救急救命士さん、もちろん消防士さんの役割って非常にやっぱ重要ですから、ぜひね、そういう人材育成どういうふうにやられてるかっていうのも含めて、ぜひ今日は先生からいろいろ勉強させていただきたいなと思いますね。
いいですね。 元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科副学科長教授の立岡信明さんにお話を伺っています。立岡さん、例えば実際に心臓が止まってしまっている人に遭遇した時、一体私たちはどうしたらいいんですか？
そうですね、本当にこれ戸惑うとは思うんですけども、人の命を救うために、また社会復帰させるためにはですね、その一連の行動があるんですね、それを救命の連鎖と言います。
救命の連鎖、
救命の連鎖っていうのが、オリンピックのような輪をイメージしてほしいんですが、4つの輪がで構成されておりまして、1つ目は心停止の予防、あとは心停止の早期認識と通報、もう1つ一時救命処置、その後は二次救命処置と心拍再開後の、病院での集中治療、この4つがうまくつながることで、助かる可能性がぐっと高くなるんですね。
なるほど。じゃあもちろん突然倒れるっていうのは、病院で倒れる人はまずほとんどいないから、どこかその私たちの身近なところでそういう方に出会った時に、まず私たち一般人が輪に参加しないといけないっていうことですよね。
そうですね、最初の1番目から3つ目の輪っていうのは、これ一般市民が行うもので、一般市民がいかに早く手を差し伸べるかで、助かる可能性が変わってきますので、まずステップとしては、声をかける勇気が私は大事だと思います。声をかけなければ大丈夫ですかのこの一声、これをかける勇気だと思います。
そうですね、さっき私心臓が止まってる人って言ったけど、声かけて確かめないことにはどういう状況かも
分かんないよね。
分かんないですよね。で、声をかけて確かめて、
確かめて、それで、返事をしなかったりしたら119番通報したり、AED の人を持ってきたり、いろんなステップになるんですが、
なるほどなるほど、そういったその具体的な応急手当、さっきね、こう命を救って社会復帰に導くためにっておっしゃったんですが、そういったことを学びたいときはどうしたらいいんでしょうか？
一番身近に学べるところはですね、消防署の方で救命講習を実施してますので、無料で受けられますので、最寄りの消防署に問い合わせていただければ一番いいのかなと思います。
それは例えばよく企業とか、こう団体単位でこういう講習があるっていうのはよく聞くんですが、例えば個人でもちょっとトントンって消防署に行って教えてくださいっていうのも OK なんですか？
事前にですね、電話されてみると一番いいと思うんですが、実は私どもの、大学においても、今年から始めたプロジェクトがございまして、五所川原市にあります、エルムさんにおいて、エルムさんと、地元の五所川原消防さん、私どもの大学で、連携をしまして、産学官連携の応急手当の講習を9月8日に実施しました。
なるほど、そういうのがあればね、それは、9月8日に実施されたその1回に行けばもう大体のことが分かるっていうことなんでしょうか？
非常に短時間なんですが、やはりこの手当のことを知ってもらうのが第一と考え、人が多く集まる多数集客施設において、人前でこうやるっていうところにまずは置いたんですね。で、時間は非常に短いんですが、コンパクトですが、買い物に来たついでにこう受講できる。
それはいいですね、
すごく大事だと思います。今度またこれからも継続的にやっていただけるんですか？
これはもう継続が決まっておりまして、
身近に参加できるような、こう講習会をやっていただけると私たちすごく、助かるなと思ったんですが、日程はまだちょっと決まってないけれども、今後も実施していただけるということですね。
そうですね、
先生、私たちも学ばなきゃ。
私もちろんこの分野専門じゃないんだけど、立岡先生おっしゃるね、その救命の連鎖、4つの輪をしっかりやるため、普通ね、皆さん、ある日突然やっぱ自分の目の前にそういう人があったりする、誰も備えててそういうところに遭遇するわけではないので、やっぱりそういうの普段から意識して、だからといって多くの人はなかなかね、じゃあ自分は常にそうやってこうって思う人も少ないわけで、買い物ついでにさりげなくなんかそういう知識をちょっと持っとくっていうのは、いろんな意味で、重要なことなんじゃないかなというふうに思いますよね。
そうですよね、こう声をかける最初の勇気っておっしゃったから、やっぱすごくそういうところが大事なんですよね、きっとね。 元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかなび生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科副学科長教授の太刀岡信明さんにお話を伺っています。心臓が止まってしまった時、あとそれに関連してこう災害時にこう役に立つこうグッズなどをぜひご紹介いただきたいと思うんですが、
まずはですね、はい、一つ心肺蘇生法の時、心臓マッサージ、今胸骨圧迫というんですが、はいはい、その時に使う、まあ、補助手袋、はいはい、救急グラブというんですが、これ八戸のですね、一般の方がですね考案されまして、これ青森県からの発信で、この手袋をやってます。
はい、
この手袋にはですね、心肺蘇生法のやり方が一本一本の指に順番通りに書いてありまして、
ね、はい、
それを見ていただければ慌てずに処置ができるような補助手袋となってます。
あ、なるほど、
はいはい、あともう一つなんですが、はい、防災関連では今非常にですね想定外のいろんな災害が発生してます。
う
ん、
はい、そうですね、
で今多く言われているのが停電ですね。
はい、
停電にしてブラックアウト、
ブラックアウト、はい、
で今まではですね非常用の発電機でエンジンをかけてこう、
はい、
っていうのが多分イメージするかと思うんですが、はい、まあ、あの排ガスの関係とか音がうるさくて眠れないとか、はい、いろんなことがありまして、それを改善する、防災ボックス、リチウム電池のですね、
はい、
バッテリーですね、あとまた常に、充電できるようにソーラーパネルも備えてまして、24時間、まあ、充電しながらエンジンの音もしない、ただスイッチを入れれば、
はい、
携帯の充電とか明かりがつけるとか、はい、災害の発生直後にですね、はい、非常に役に立つ商品ですね。こんなものが今非常に出回っておりました。
はい、
やっぱりね救急グローブ、
はい、
これなんか随分全国的に話題になったそうで、これいわゆる医の世界とこうっていうかものづくりの世界が連携する移行連携ってよく言いますけど、
はい、
ね、こういう救急の現場のいろんなニーズを企業の皆さんの技術でこう解決するっていう、
まあ、
最近注目されている取り組みの一つなんですが、まあ、そういう形でなんか全国に羽ばたいてね、それは地域の活性化にもつながるわけで、まあ、非常に素晴らしい取り組みだなというふうにお伺いしましたね。
ありがとうございます。
例えばネットとかで検索すれば私たちその情報にアクセスすることはできるし、まあ、購入することもできるということでよろしいですか。
そうですね、ホームページで、はい、救急補助手袋または救急グラブ、
あ、グラブ、なるほど、
グラブですね、はい、こちらで検索していただければ、はい、購入もできますので、
そうでした
か、はい、ぜひご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ太刀岡さんからリスナーの方にメッセージをお願いいたします。
はい、最後にですね、災害のことをちょっと触れたいと思います。
はい、
災害はですね忘れた頃にやってくるっていうのを皆さん聞いてると思うんですが、今の災害を考えると災害は毎年忘れずに日本のどこかにやってきています。
そうですね、
はいはい、しかも想定を超える、災害が現在起きています。
はい、
実際災害が起こりますと、プロが駆けつけてくれないかもしれません。
あ、はい、
道路が崩壊したりですね、寸断されたり、そういった時にはプロが来ない。その間に助かるためにはまず自分自身を守る自助が大事だと思います。
はい、
それと共助ですね。もう自分たちの地域は自分で守る、自分の命は自分で守るっていうような心構えをぜひ意識してもらえればと思います。
はい、ありがとうございます。先生今日いかがでしたか。
本当太刀岡先生から、ね、多くの救急救命のことを非常に分かりやすく解説いただきましたよね。はい、先生も非常に最前線でご活躍の先生ですけど、救急救命で有名なもう一人ね、八戸市民病院の
今
院長先生っているんだけど、今、
はい、
先生からもよくいろんなことを教えてもらうんですけど、やはりその救急救命の現場って本当にね1秒2秒じゃないけど本当ちょっとしたところの早く手当てできるかどうかで救える命とそうでないという、ことがあって、まあ、それをやっぱり皆さんが常にそういう意識を持って、
ね、
自分事として捉えるっていうのがすごくやっぱり重要だと思いますから、
うん、
まあ、今日のお話を聞いて皆さんも普段から災害に備えるっていう意味も含めて、意識を高めるって、まあ、私自身もそうなんですけど、うん、そういう機会になればいいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は弘前医療福祉大学短期大学部救急救命学科副学科長教授の太刀岡信明さんにお話を伺いました。太刀岡さん、村下先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。